東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えて、タスク先生。この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。風が気持ちいい季節です。なんだろう、このね、4月5月人がやっぱり少なかったせいもあるのか、なんか緑がね、元気になってきた気がするんですよね。なんかいつもの夏と空気が違う気がする。気のせいかな。なんか今年はすごく風が気持ちいいし、あの夏の気候もね、いつも以上になんかウキウキする気分でおります。まあそうは言ってもまだまだ、街に出るのはね、ちょっと怖い日々が続いておりますけれど、ぜひ皆さんでね、いい夏過ごしていきたいと思っております。はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しています。教えてタスク先生で検索していただくとレディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net タスクアットマークレディオ 365.net こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生、映画編第32回目放送、ノーグッド TV 始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ一大リターン。さあ、ここからは映画辞表ムービーフリー、山本タスクの映画バカ一大。このコーナーでは僕の大好きな映画についてその感想を語り下ろすという映画評論のコーナーです。はい、コロナ騒動が起きてから映画館行けておりません。まだ行けておりません。残念、悔しい。映画に限らずね、映像は僕は何でも好きなんだけど、やっぱり映画に対する思い入れってすごく強くてね、こう映画を映画館で見たいっていう気持ちがすごくこう、なんかもう3ヶ月も経つと、もうもやもやストレスがね、発散できなくて、すごく辛い日々を送っています。皆さんね、これが放送されている頃にはもう映画館またね、再開していることを期待しております。なんだけど、ね、ネットフリックスとかアマゾンプライムとかね、たくさん見ていくうちについにこの僕も YouTube チャンネル登録をして見るような番組が出てきてしまいましたね。ちょっと古いというか遅いんだけど、僕ね、 YouTube でチャンネル登録してまでなんか見たい番組とか見たいチャンネルってのがなかったんですよ。だけどここに来てね、そういう番組がついに出てきてしまったので、ちょっとね、今日は、映画バカっていうタイトルではあるんだけど、 YouTube の番組を一つご紹介をさせていただきたいと思っております。それでは今回評論する YouTube 番組、こちらでございます。ノーグッド TV。 はい、皆さんね、ご存知の方もいるかと思います。元ジャニーズの錦戸亮と赤西仁が2人で繰り広げる深夜番組的なトーク YouTube 番組という系の、なんて言うんでしょう、ジャニーズならではのこうトークをゆるーく、深夜放送のように毎日送り届けるという番組になっております。
うん、
まさかね、この僕が日々錦戸亮と赤西仁の声をね期待してチャンネル登録をして、あ、来たと思ってね、深夜にこう番組をね開ける日が来るなんて思ってなかった。だけど面白い、一言感想、なるほど。そう、 YouTube って大変失礼ながらね、僕ここまでこう検索して探すものだったんですよ。例えばその、まあ、映像を作るためのチュートリアル情報とか、あとは僕がまあ大好きなお祭りであったりとか、自分でこう検索をして、こうなんか昔のね、こう違法にアップされているこうミュージックリップなんかもそうです。こう椎名林檎見たいなとか、そういうのをパッと思って検索して出てくるものを見るっていう、そういう媒体だと思ってたし、まあ、そういう使い方がね一番僕はまだ多いんですよ。だからこそこうなんか今の若い人たちが YouTube チャンネル登録、例えははじめ社長とかね、水溜りボンドとか、チャンネル登録をしてこうその番組が配信されるのを待ってそれを見るっていうね感覚がまだ今一つつかめなかったんですよね。で、まあ、そういう使い方をする人もいるんだろうな、うん、僕にはちょっと遠い世界かもしれないなと思ってたんだけど、まあまさかジャニーズ、しかも男性アイドル、まあ、男性アイドルがジャニーズの番組をね日々心待ちにする日が来るなんて僕は全然思ってなかった。でもね、あ、これなんだな、ゆるいその深夜放送を毎日見たいと思う気持ち、これに通じるものだったんだなっていうのが今ようやく分かった。こう YouTube が出てきてもう15年ぐらい経ちます。 YouTube チャンネルというかヒカキンがね、ヒカキン TV を作ってからもう9年経ちます。今になってごめんなさい、ようやくにして分かりました。そう、でもね、あの番組の内容、これはもう本当にこのイケメン2人がダラダラと話している、そして時々ね、あの山田孝之とか、あとはね、僕が見た時には彼、まあ名前が出てこない、またこれが後で説明しよう。あ、そうだそうだそうだ、彼がね出てきたんですよ。これちょっとパッと名前が出てこなくなってしまった。また紹介してください。あのボリューム6時に出ております。いろんなね俳優さんと一緒にお話をしてるという、ただそれだけなんだけど、やっぱりね構成作家さんがうまいのか、こうなんて言うんでしょう、お便りを流すコーナー、それからみんなでダラダラ、話すコーナー、そういうのがねしっかりとコーナー分けされていて、それがねしっかりしっかりきちんと、ものすごい勢いで切り替わっていくんですよね。で、一瞬しかないコーナーであったりとか、すごい長いコーナーであったりとかね、そういうのもこうきっちりきっちり分けられつつも、それをすごく楽しめる内容になっていて、しかもオープニングでちゃんとダイジェストが流れ、ラストではそれをしっかりまとめるだけのトークがあるっていうね、このなんだろう、構成力と、きちんとした構成力とダラダラする感じ、このね緩急がすごい面白いんですよね。今までのそのテレビ番組でこうダラダラするものってやっぱ流せなかったし、ただのダラダラだとできなかったこのゆるさ、これがね、あ、昔のバブル期の深夜放送のゆるさ、これがね戻ってきたなと思ったんです。あ、そして今出てきた、あの第6回に出てきたねゲスト、小栗旬、そう、錦戸亮と中西仁と山田孝之と小栗旬、この4人でのこうトークを聞いてて、わ、すごい、あのかっこよかったジャニーズのメンバー、それから小栗旬、山田孝之がだらしない顔して楽しそうで喋ってんなっていうのを聞いてるのが、まあまあ面白いわけですよ。で、普通に聞くとね、もちろんこう皆さんがね居酒屋で飲んでても思うんです、こう盛り上がる時もあれば盛り下がってる時もあるじゃないですか。で、すごいテンションが早くね、こうバラッバーッと話しててすごい聞いてるのが楽しい時もあるし、こうクロスコミュニケーションがすごい楽しい時もあるし、ちょっとお酒飲んでね落ち着いてる時もあるしと、この辺がやっぱり YouTube こう編集しているからこそ、面白いところ、面白いタイミング、面白い構成で順番を入れ替えて話ができてるとなると、これねキレが良くなるんですよ。このねキレのいい飲み会のキレのいい部分だけを、しかもね芸能人の、あのトークの上手い芸能人のトーク、これをねバシバシキレよく編集していることの面白さ、あ、上手いなってね、これをね聞くと あ、この人たちと毎日飲みたいわと思うような気分のように、この配信をね待ち遠しく待ってしまう自分っていうのがいるんですよね。もう本当に5分とか10分とかの番組です。だけどこれをずっとね、あ、今日もこの人たちと会話が聞けると思える、これがねなんか YouTube のチャンネル登録の面白さなんだなと今になってようやく分かりました。これからねタスクの映画バカ1台っていうコーナーではあるけれど、 YouTube バカ1台に名前変えちゃうかもしれない。でもねそれぐらい映画も、まあ、テレビも YouTube も、まあ、微妙もいろいろあります。いろんな形で、まあ、皆さんにね楽しいコンテンツをちょっとねご紹介をしていきたいと思っております。うん、映画だけじゃなく YouTube もやっぱり素晴らしい。皆さんもねぜひ楽しんでください。以上、タスクの映画バカ1台並びにタスクの YouTube1 台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら、
こんなクソ、
たまるか。うわあ、ここは一体
どこって。東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと。わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。はい、今回もこちら、先ほどのねコーナーから続いて、テーマ決めてお届けしたいと思います。今回のテーマこちらでございます。映像編集。そう、先ほどのね YouTube のお話でも流しましたけれど、やっぱり映像編集、編集ってすごく大事なんですよね。で、編集によって面白くないダラダラしたお話もすごくピリッとねしてしまったり、こうダラーっとしてしまったり、いろいろと内容がね変わっちゃうところってすごくあるんですよ。で、恥ずかしながら私自身も一応本職は映像編集、これを元にしてご飯食べております。ということで、映像編集についてはねいろいろと思うところがあるんですよ。で、それ、まあ、ちょっと簡単にだけどもね、今回僕が何を持って編集しているのかとかね、ちょっと映像編集についてのお話ししていきたいと思っております。うん、最近ねやっぱり映像というか、まあ、特にやっぱ YouTube なんだけど、 YouTuber になりたいですとか、 YouTube の撮影はできるんだけど編集ができないんです、やってくれませんかっていう依頼結構多いです。僕のところにこう素材を持ってきてね、してくれませんかっていう依頼も時々あります。で、することもあります。で、その時に僕いつもね思うし、その人にもいつも話をするんですよ。ソフト使えるの？編集の内容ってなんか自分で決めてる？って言うと、内容は決めてるけどソフト使えないんですよっていう方って結構多いんですよね。そういう人に僕あんまりなんだろう、お金の話とかじゃなくて、いやそれだったらね自分でやりなよって僕はいつも言うんです。ソフトじゃないんですよね。ソフトって、まあ、正直言います、本当ね僕1時間か2時間ソフトの切り張りの仕方ぐらいであればどんなソフトでも大体お伝えできちゃいますし、一回一回ね、やっぱ YouTube ってずっと長く続けてなんぼっていうものでもありますから、毎回僕に発注というかお仕事をしてずっとやり続けるのってやっぱしんどいと思うんですよね。 って自分の中でどう切り張りするかっていうのはイメージができてるんだったら、もう自分でソフト使っちゃいなよって僕はいつも思ってます。で逆に、まあ、映像編集のそのなんだろう、どこをどう切り取ったら面白くなるか、そこがわからないですっていう方にとってはね、もちろんそこは映像編集の、まあ、ディレクションの妙というところ、そこはね、もちろん僕もやっていきたいなと思うし、まあ、任せてもらうのは嬉しいなと思うんですよね。でもこのどう切り張りしてどう並べ替えたらかっこよくなるかっていうのと、ソフトが使えるかっていうのは僕は全然別のお話だと思っています。で、映像編集のソフト、これね、もう一個深い話というか、あの気になるポイントってあって、どのソフト使えばいいか分かんないんですっていう、まあ、質問結構受けます。うん、これね、僕ちょっと答えというか、皆さんにねお伝えしたいことあります。ちょっと僕の個人的な発表でもあるんですが、僕はですね、最近この5月にブラックマジックデザインという会社の、まあ、ここ映像編集のソフト、ダヴィンチリゾルブというソフトを作っているところなんですが、ここの公式認定トレーナーになりました。はい、ありがとうございます。ということで、まあこれをね、ちょっとアピールをしなきゃいけないわけじゃないんだけど、まあ、公式認定トレーナーになってちょっと思うことって一個あって、うん、ずっと僕はね、これまで Adobe っていう会社のプレミアっていうソフトを使って映像編集をしたんだけど、まあソフトね、どれでもいいっていう通り、正直言うとどれでもいいんです。ダヴィンチでもいいし、プレミアでもいいし、他にもね、iMovie とかいろいろあります。だけど今回こう僕がブラックマジックさんのダヴィンチを使おうと思ったきっかけって一個ありまして、社長の思いなんですよね。ブラックマジックデザインっていう会社の社長、グラン・ペティさんっていう方がこういうふうに話してたんですよ。お金がないっていう人をバカにしちゃいけない。お金がない人っていうのはただまだ成功してないだけなんだ。で、僕らはその成功をするためのツールを作ってるんだから、その人たちからお金を取るわけにはいかないじゃないか。で、ソフトはもう究極このね、ダヴィンチリゾルブって無料なんです。まあ、無料というか、無料版と有償版があって、でもほとんど無料版でできちゃう。でその無料版でどんどん頑張ってもらって、もし成功することがあったら、その時にはより素晴らしいものを作るためにね、ハードとかカメラとか買ってねっていう、そういう思想でいるんですよね、このグランペティさんという方が。なので映像編集ソフトダヴィンチ、これね、無料なんだけどめっちゃ使いやすい。で、こういう思想があるから全然使えるんだっていうね、なんでこんな使いやすいのか、裏があるんじゃないかっていうところも僕はちゃんと腹落ちしたし、ぜひみんなにもね、使ってもらいたいと思いました。もうほんとね、映像編集ソフト何でもいいとは言ったけれど、まあ、無料で使えるソフトね、やっぱりみんな探してます。で、無料でいろんなことができるようになりたいと思ってます。その意味では僕ね、この ダヴィンチリゾルブ、これをね、ぜひ皆さんに使ってもらいたいなと思うし、もし分かんない方いたら、ぜひ僕もね、使い方ご紹介をしていきたいなと思ってます。ぜひぜひ皆さん、いろんな形でね、映像編集楽しんでもらいたい、そして YouTube いろんなものを見ていきたいなと思っております。はい、ということで、山本タスクの教えて〇〇、今回は映像編集についてでした。それではエンディングに参りましょう。
何この古い小さな機械。
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流。七夕に出会い、夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。ウィッシュポンのスター、星に願いよ、2019年7月7日七夕公開。
いかがでしたでしょうか、教えてタスク先生。はい、今回も、まあ、映像編集と YouTube について今回はね、語らせていただきました。皆さんね、 YouTube 楽しんでいる方たくさんいると思います。ぜひぜひ僕にね、またチャンネル登録したいと思うような YouTube 教えてください。コメントもたくさんお待ちしております。そして皆さんの YouTube もぜひ見ていきたいと思いますんで、私こういうチャンネル開設しましたという方もね、ぜひ教えてください。このラジオでも取り上げていきたいと思っております。 番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブも聞くことができます。こちらへのコメントもぜひお待ちしております。それでは教えてたつき先生第32回目放送ノーグッ TV、 これにて終了です。いかがでしたでしょうか。ここまでのお相手はノーグッ TV、 グッドムービー、グッド YouTube な山本たつきがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.